2番トピックス、町の話題や最新ニュースをピックアップしてお届けします。金剛は8台あります。 2-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大投資。ブランドメッセージに関する取り組みを紹介します。産後の心身ケアや育児を支援。出産後は体調の回復途中で慣れない育児が始まるため、不安や負担を感じることがあります。大東市では安心して子育てを始められるよう、産後の心身ケアや育児を支援する事業を行っています。思うように育児ができなくてと困り顔のお母さんのイラストと、授乳や沐浴の時いつも不安でと赤ちゃんを抱っこしたお母さんとお父さんのイラストが載っています。大東市なら安心して子育てができるよう、産後ケア事業でサポートするよと大トン。産後ケア事業、専門スタッフが母子の体調管理、授乳相談、心のケアなどのサポートを行います。利用できるサービス、短期入所型、ショートステイ、産後ケア施設で宿泊ケア、通所型、デイサービス、産後ケア施設で日帰りケア、居宅訪問型、自宅でケア。利用時間、利用金額はサービスごとに異なります。詳しくはホームページをご確認ください。QR コードが載っています。主なサポート内容。産婦の体調管理、授乳方法の相談アドバイス。育児相談、産婦の心の休養。赤ちゃんの沐浴や一日を通した世話の方法、発育や発達、健康状態の確認。対象、市に住民票があり、出産後1年未満。申し込みフォームから申請後、審査結果が通知されます。利用票が届いたら、実施施設へ直接予約をしてください。妊娠28週から申請できます。申し込みフォームの QR コードが載っています。大東市は母子ともに健康に過ごせるよう、さまざまな支援を行っています。他にも助産師、保健師による電話相談や訪問も実施しています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、ネーボランド大東。電話 874-2766。 2-2 一斉情報伝達試験を実施。地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた情報伝達訓練を行います。8月26日水曜日午前11時予備日、9月9日水曜日。問い合わせ、危機管理室。電話 889-1511。 2-3 大東70周年トピック、姿勢思考70周年に関連する最新の取り組みや話題を紹介します。記念マンホールカードを配布。姿勢思考70周年を記念し設置された新しいデザインマンホールのカードが完成しました。ただし1人1枚、なくなり次第終了です。写真が載っています。ご当地マンホールカードのデザインである三好長慶に扮した大トンと、上にはセブンティーズ、数字の70、小文字の TH、 背景には野崎観音が書かれたカードの写真です。配布場所と問い合わせ。平日は午前9時から午後5時30分、上下水道局総務課。土曜、日曜、祝日は上下水道局宿直室。電話871-1191。2-4。楽しい夏休みを安全に。熱中症に注意。熱中症になる可能性が高いと予想される日の前日夕方か当日早朝に熱中症警戒アラートが発表されます。環境省熱中症予防情報サイトをこまめに確認し、アラートが発表されたら次のことに注意しましょう。喉が渇く前にこまめに水分塩分補給。汗をかくと体の中の塩分も一緒に出ていきます。水分と一緒にスポーツドリンクや塩昆布などで塩分を補給しましょう。暑さを避ける。外出時は日陰を選んで歩き、帽子や日傘を活用しましょう。扇風機、エアコンを活用。室内でも熱中症になることがあります。我慢せず扇風機やエアコンを使いましょう。クーリングシェルターを開放。クーリングシェルターは暑さをしのぐために開放される施設で、熱中症特別警戒アラートが発表された時に利用できます。熱中症特別警戒アラートは、深刻な熱中症の被害が予想される場合、前日午後2時ごろに発表されます。施設一覧の QR コードが載っています。問い合わせ、地域保健課、874-9500。犯罪から子どもたちを守る。子どもが遊びに行く前に、次の5つの約束をしましょう。1、一人で遊びません。2、知らない人についていきません。3、連れて行かれそうになったら大声を出して助けを求め、子ども110番の家へ逃げ込みます。4、誰とどこで遊ぶか、いつ帰るかを家の人に言ってから出かけます。5、友達が連れて行かれそうになったら、すぐに大人の人に知らせます。子ども110番の家。もしもの時に子どもたちが助けを求めることができるように、地域の協力家庭や店舗などでは目印の旗やステッカーを掲げています。協力者募集。お問い合わせください。問い合わせ、障害学習課。電話870-9686。2-5、活用しよう。大東電子図書館。大東電子図書館とは、図書館に来館せずにパソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って電子書籍の貸し出し、返却、予約ができるインターネット上の図書館です。電子図書館の QR コードが載っています。3つのポイント。1、24時間いつでも利用可能。2、自動で返却でき、返し忘れなし。3、音声読み上げ機能に対応した本も。子どもへの読み聞かせにぴったり。市公式 LINE からも利用できます。いくつかあるメインメニューから、オンライン手続きを選ぶと電子図書館が出てきます。この電子図書館をタップすると大東電子図書館の画面が出てきます。電子図書館は こんな時に便利。旅行のお供にガイドブックを借りてスマホ一つで旅を満喫。献立に悩んだ時にスマホで楽々レシピ本を確認。夕飯のメニューにもう悩まない。電車での通勤通学を読書の時間に。車内で読書。空いた時間を有効活用。小さな子供のいる家庭に破損や汚れの心配なし。読み聞かせに動く絵本、バイリンガルの絵本も充実。外国語の勉強にもおすすめ。利用方法。対象、市内在住在勤在学で市立図書館の貸し出し利用券を持っているか、図書館オンライン利用登録者。貸し出し点数3点まで。貸し出し期間14日間。問い合わせ、中央図書館873-3523、西部図書館873-1451、東部図書館812-6768。2-6、運転者講習会。自動車の安全運転や事故を防ぐためのポイントを学べます。時間、午後7時から8時。日程、9月1日火曜日。場所はグリーンホール田原、四条縄手市大技上田原1。3日木曜日、市民会館キラリエホール。いずれも車での来場ができます。8日火曜日、ハンナ自動車教習所。車での来場はできません。9日水曜日、四条縄手市市民総合センター。車での来場ができます。15日火曜日、北条人権文化センター。16日水曜日、野崎人権文化センター。いずれも車での来場はできません。問い合わせ、市民政策課、電話 870-4010。 2-7、宿泊型防災訓練に参加しよう。全市民対象。大規模地震を想定した避難所生活の疑似体験を行います。避難所の開設運営のほか、パーテションなど備蓄物資の組み立て、備蓄食での夕食など1泊2日の実践的な訓練です。いざという時のために家族で参加しましょう。9月12日土曜日、午後3時から翌日午前8時。谷川中学校にて。申し込み、ホームページから電子申請。 QR コードと写真が載っています。写真は体育館に多くの間仕切り用テント、避難用パーテーションが設置されていて、テントの中を覗いたり組み立てをしている人々の写真です。問い合わせ、危機管理室、電話 889-1511。 2-8、産業経済室。ここが腕の見せどころ。あまり知られていないけれど、実はここがすごいんですというさまざまな取り組みを紹介します。大学生向けキャリア講座。大阪産業大学の事業の一環で商工会議所と連携してキャリア講座を開講しています。市内企業の経営者を講師として招き、学生が企業の具体的な活動や業界の状況を把握することで就職につなげることを目的としています。学生からは企業の生の声を聞くことができ、将来を考える上で参考になったと と好評です。写真が載っています。講師がプロジェクターを使って説明しており、多くの学生が聞き入っている様子の写真です。問い合わせ産業経済室、電話870-4013。これで2番トピックスを終わります。
3番、市民レポーターが行く彩りレポート。市民レポーターが取材した地域の話題を紹介。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。雨の日を明るく彩る、雨のゆらゆら飾りを作ろう。6月20日東部図書館にて。笑顔で制作に取り組み、パーツが一つ完成するたびに嬉しそうにしている子どもたちの姿が印象的でした。集合写真の際には、出来上がった飾りを、できたよ、見て、と誇らしげに掲げてくれました。写真は3枚。雲、雨粒、傘の飾りが出来上がり。7人の子どもたちがそれぞれの作品を持って勢ぞろいの写真。そして制作中の真剣な様子の写真と、出来上がったカラフルな可愛い傘のようなゆらゆら飾りの写真。取材は市民レポーターの富岡元江と富岡利和。災害時の意識を高める、泉小学校区災害避難訓練。6月14日泉小学校にて。各地域から避難所までの避難ルートの確認とトリアージについての講演会が行われました。翻訳者中、トリアージとは、多くの怪我人や病人が出た時、赤、黄、緑、黒の色を使って手当や病院へ運ぶ順位を決めることです。翻訳者中終わり。四条の当て学園大学看護学部による実演や脈拍の測り方などの話もあり、参加者は熱心に講演を聞いていました。写真は3枚。260人が参加。いざという時の備えを実演で学ぶ。1枚目は舞台の上で倒れた人の救助の実演を説明している写真。2枚目は講演を聞いている人たちの写真。3枚目は脈拍の測り方を実習している写真。取材、市民レポーター竹重俊成。心に響くハーモニー、野崎フォークジャンボリー。6月28日野崎参り公園にて。月に一度多数のアーティストが集結し、ギターの弾き語りやフォークソングなど様々なジャンルを演奏しています。観客は出演者それぞれの個性あふれるパフォーマンスに耳を傾け、音楽が織りなす温かい空間を存分に楽しんでいました。写真は3枚。多彩な演奏で和やかな雰囲気に。熱気が伝わってくるような演奏中の7人と、思わず手拍子を打っている男性の写真。2枚目は観客席で手拍子を打っている人たち。3枚目はギター演奏中の4人の男性の写真。取材は市民レポーター竹重俊成。プロの技を体験。大東町ゼミ。5月16日から6月21日、市内各地で。市内の店舗や事業者が講師となり、プロならではの知識や技術を学べる町ゼミ。 今回は太鼓や三味線の演奏、河内音頭の体験ができる講座や駄菓子屋のレトロゲームを楽しめる講座を取材しました。参加者は貴重な体験を通して新たな発見や楽しさを味わっていました。写真は4枚、1枚目と2枚目は地域の文化を肌で感じる三味線や太鼓の講座の様子、法被姿も楽しそうです。取材は市民レポーター富岡元恵、富岡利和。3枚目と4枚目は真剣な眼差し、駄菓子屋のレトロゲームを楽しんでいる子どもの写真。取材は市民レポーター真浦浩平。初心者も実力者も楽しめる。6月21日深北緑地波の広場にて、スケートボードや自転車競技の BMX を楽しめるスケートパークでは、子どもたちがかっこいい滑りを見せてくれました。初心者の子には中高生のボランティアが優しく指導をしていて、見ているこちらまで笑顔になりました。写真は4枚、お兄さんお姉さんが優しいコーチに。大きい1枚は集合写真。みんなで V サインをしたり手を挙げたりして楽しそうです。あとの3枚はボランティアのお兄さんのスケボーや自転車でのアクロバティックな滑りの写真が2枚と、小学生が優しく手を取り教えてもらっている写真が1枚。取材は市民レポーター真浦浩平。懐かしい曲と心地よい音色、キラリエで七夕コンサート、7月5日市民会館キラリエホールにて。江南女子大学チアリーディング部による演技披露や来場者によるアクロバティック体験では、多くの人が参加し、会場に元気と笑顔を届けてくれました。ゴスペルやオカリナなどの演奏では、一緒に口ずさむ人の姿も見られ、会場全体が一つになる心温まるコンサートでした。写真は4枚、七夕を彩った美しい歌声やステージ、2人の小学生の女の子が大きなポンポンを持って大学生のお姉さんたちに支えられ嬉しそうな写真が1枚。他の3枚はゴスペルでしょうか、リズムに乗ってる動きがわかるような7人の女性たちの写真、オカリナ演奏の8人の写真、そして大きな富士山の風景の写真に合わせてハーモニカかオカリナを演奏している女性の写真。取材市民レポーター富岡利和。これで3番彩りレポートを終わります。